もし今これを聞いているあなたがですね、
はい、
誰も住まなくなったご実家の扱いに密かに悩んでいる、そんなオーナーさんだったとしたら、
ええ、結構いらっしゃいますよね、そういう方。
そうなんですよ。で、ご近所の目もあるし、かといって全く見ず知らずの人に安易に売り渡すのもちょっとためらわれるというか。
なるほど。
そんな風に身動きが取れなくなっていませんか、というところなんですが。
あるいは逆の立場かもしれませんよね。
逆というと？
自分だけのこだわりを詰め込んだお店とかアトリエを作りたいなって思って、理想の空間をずっと探し求めているユーザーの方ですね。
ああ、なるほど。
でも市場に出回るありきたりな物件情報にはもううんざりしている、そんなユーザーの方も多いと思うんです。
確かに。今日はですね、そんな全く交わることのなかった業者の悩みを一気に、しかも根本から解決してしまうプロジェクトについて深掘りしていこうと思います。
はい、ある地方発の革新的な取り組みですね。
今回の深掘りのソースなんですが、リノベリンクプロジェクト最新版2026-0303という資料に基づいています。
これ日本で最も空き家問題が深刻な徳島県で指導しようとしているプラットフォームの話なんですよね。
そうなんです。愛着をつなぐという全く新しいコンセプトで、
単に右から左へ物件を流すだけの従来の不動産仲介モデルとは根本的に構造が違います。
なので本日のミッションとしてはですね、このリノベリンクがどうやって不動産市場の歪みを正してオーナーとユーザーの両方を救うのか、そのからくりを解き明かしていきたいなと。
よろしくお願いします。
まずはちょっと私たちが直面しているこの問題のスケール感から整理したいんですけど。
はい、徳島県の現状ですね。
ええ、資料にあった数字がなかなかの衝撃でして。
そうですよね。
空き家率がなんと 21.2%、 これ全国ワースト1位なんですよね。
全国平均が 13.8% ですから突出していますよね。単純計算で5軒に1軒が空き家という異常事態です。
5軒に1軒って街を歩いてたらすぐ目につくレベルですよね。
ええ、でもさらに深刻なのはその内訳なんです。
内訳ですか？
徳島県内には約8万2700戸の空き家があるんですが、
はい、
その半数以上にあたる約4万7600戸が放置されていて市場に一切出ていない状態なんです。
4万7000戸以上が放置。
そうです。放置空き家率にして 12.2% ですね。
それだけの数の物件が誰の目にも触れずにただ眠っているってすごい損失ですよね。
おっしゃる通りです。これ単に個人の資産が使われていないっていうレベルの話ではなくてですね、
はい、
景観の悪化とか治安の問題にもつながる深刻な社会課題なんです。
確かに需要はあるはずなのに供給が人為的にストップしてしまっているというか。
そう、極めて不健全な市場のフリーズ状態を生み出しているわけです。昨今の資材高とか建築費の値上がりもあって良質な中古物件へのニーズは確実にあるのに、
受け皿となるべき物件が市場という土俵にすら上がってこないわけですね。
ええ。
あ、ここで少し定義しておきたいんですけど。
はい、何でしょう。
私たちが今話している遊休不動産というのはいわゆる限界集落にあるボロボロの廃屋だけじゃないんですよね。
もちろんです。町中にある空きビルとか閉まっているお店、使われていない倉庫なんかも含まれます。
あとは営業している店舗の上の階にある空き部屋とか空きスペースとか、そういうポテンシャルを秘めた空間すべてが対象ですよね。
そうですね。でもそれほど多様な空間が眠っているのになぜ市場に出てこないのか。
そこですよね。これだけ空き家があるのに活用が進まない理由。
ここを紐解くと現在の不動産流通システムがいかに人間の感情を無視して設計されているかが見えてくるんです。
人間の感情ですか？
ええ、オーナー側とユーザー側それぞれが抱えるリアルな心理的ハードルですね。
資料ではこれを市場を阻む2つの壁と表現していますね。私もし自分が先祖代々受け継いできた家のオーナーだったらって考えてみたんです。
はい、どうですか？
すぐに不動産屋のポータルサイトに登録するかって言ったらやっぱり躊躇しますね。田舎特有のコミュニティの近さもありますし。
あそこの家ついに売りに出したわよなんてご近所で噂されるのは大きなストレスですよね。
そうなんですよ。それに見ず知らずの不特定多数の人に家の間取りとか内部の写真を見られるのも心理的な抵抗がすごく強いです。
オーナーにとって不動産は単なる金融資産じゃなくて思い出や歴史が詰まった場所ですからね。
ええ、大切にしてきた場所だからこそ安心して任せられる人に譲りたいっていう。
でも 既存のオープンな不動産市場は、そういうデリケートな感情に応えるようにはできていないんです。誰でもいいから高く買ってくれというシステムなので。
それがオーナー側の壁ですね。一方で、買いたい、借りたいというユーザー側の壁も厚いですよね。
ええ。表に出ている情報を見ても、本当に魅力的な物件は市場に出てきませんから。
しかも、仮に気になる物件を見つけたとしても、素人の自分には建物の傷み具合とかが見抜けないという恐怖があります。
構造的な問題とか、水回りの老朽化とか、表面的な内見だけではわからない要素が多すぎますよね。
それに、買った後どうやってリノベーションすればいいのか、誰に頼めばいいのかわからないっていう不安もありますし。
つまり、オーナーは情報を公開したくないし、変な人には譲りたくない。
はい。
ユーザーは良い情報がないし、素人には手出しが怖くて、その後のビジョンも描けない。
両者とも極めて真っ当な安心を求めているのに、それをつなぐ信頼のインフラがなかった。ここが最大のボトルネックだったわけですね。
その通りです。そこで満を持して登場するのは、今回立ち上がるポータルサイト、リノベリンクなんです。
これ対象は空き家とか空きビル、空き倉庫まで、すべての有給不動産なんですよね。
ええ。で、ここからが非常に面白い点なんですが。
はい、運営体制の話ですね。
そうです。このリノベリンク、創業45年以上の地元タウン誌であるアワワというメディアがサポートに入っているんです。
45年以上のタウン誌が。
そして実務は建築事務所の機能も持つひょうたん堂不動産という専門家集団が担うという非常に異色のタッグになっています。
メディアと建築や不動産のプロフェッショナルの掛け合わせですか。
ええ。なぜこの組み合わせなのかを考えると、先ほどの2つの壁を見事に突破するロジックになっていることがわかります。
どういうことでしょう。
従来の不動産屋単体だと、コストが見合わない地方の空き家を一軒一軒丁寧にブランディングしてマッチングする体力もマーケティング力もないんです。
なるほど、利益が出にくいから。
でもそこに地域に根ざしたタウン誌が加わると話が変わります。メディアの持つ圧倒的な透明性と信頼、そして公共性ですね。
あの有名なタウン誌が関わっているなら、変な扱いはされないだろうっていう安心感が生まれるわけですね。
そうです。それがオーナーの警戒心は解きほぐすんです。そこに建築と不動産の専門性ががっちりと噛み合う。
だからこそ提供できる具体的なサポートがあるんですね。もし私がオーナー層だった場合、一番のネックだったプライバシー問題はどう解決されるんですか？
リノベリンクでは、一般に広く公開するオープン情報だけではなくて、セミクローズド情報という選択肢が選べるんです。
セミクローズドというと、
会員限定とか個別の紹介のみでマッチングを行う仕組みです。
つまり、近所に知られずに本当に信頼できる相手を探せるっていうことですね。秘匿性がしっかり守られていると。
ええ。メディアのネットワークと専門家のノウハウがあるからこそ、不特定多数にさらすことなく、物件の価値に共感してくれる特定の誰かにピンポイントで情報を届けられるんです。
それはオーナーにとって究極のメリットですね。じゃあ逆に私がユーザー層だった場合はどうですか。
ユーザーにとっては単なる物件紹介で終わらないのが最大の強みです。まず物件探しの段階で建築のプロが調査に入って物件ラベリングを行ってくれます。
物件ラベリング。
はい。ここは店舗向きだとか、ここは民泊向き、あるいはアトリエに最適といった具合に空間のポテンシャルを可視化してくれるんです。
素人にはわからない価値をプロが見抜いて教えてくれるわけですね。それなら具体的に何ができるか想像しやすいです。
さらに重要なのがマッチングして終わりではないという点です。
買った後の不安ですね。
地元工務店と連携して設計から施工まで一気通貫で伴走してくれます。
おお、それは心強い。
それだけじゃありません。店舗を開業するとなれば、今度はタウン誌の強みを生かしてPR やプロモーションまでサポートしてくれるんです。
すごい。物件探しからお店の宣伝まで全部面倒を見てくれるんですか。
ええ。これこそがユーザーが求めていた安心感ですよね。
いや、本当にオーナーとユーザー両者のかゆいところに手が届く見事な仕組みですね。
はい。でも実はこの資料で最も画期的なポイントはまだ他にあるんです。
え、まだあるんですか。
ここからが不動産の概念を変えるような話なんですが、リノベリンクはすでに空き家になった物件だけを扱うわけではないんです。
すでに空き家になった物件だけじゃない。どういうことですか。
つまり有給不動産になる手前のタイミング、現役の建物や空き家予備軍の段階からマッチングの相談に乗れるんです。時間軸を変えるマッチングポイントの拡張ですね。
あー、なるほど。家がボロボロになってからじゃなくて、まだ人が住んでいる生きている状態から準備を始めるってことですか。
そうです。例えば最近増えている就活の中で、
自分の住まいを良いタイミングで次世代へつなぎたいという思いから事前に相談できるわけです。
それは素晴らしいですね。元気なうちに自分が大切にしてきた家を分かってくれる人を見つけておける。
ええ、さらにこの時間軸の拡張はユーザー側にも適用されます。
というと？
ユーザーがリノベーションして住んだりお店をやったりして将来また別のライフステージに行った時、
はい、
今はそのユーザー自身が新たなオーナーとして次の世代へバトンを渡していくんです。
なるほど。何世代にもわたって愛着を引き継ぎながらつないでいく、まさに持続可能なモデルですね。
ちなみにサイトの立ち上げ自体は2026年春頃の予定ですが、ひょうたん島不動産ではすでに同様のサービスが提供可能になっています。
もう動き出しているんですね。今日深掘りしたリノベリンクの取り組み、徳島という最も課題の深い地域だからこそ生まれた最適解だなぁと強く感じました。
そうですね。
UQ不動産の利活用こそ町の元気の源ですよね。あなたがもしオーナーなら、あるいはユーザーなら、この愛着をつなぐプラットフォームをどう活用できるか、ちょっと想像してみてほしいなと思います。
ええ。最後に一つ、リスナーの皆さんに考えてみていただきたい問いがあります。
はい。
これまで建物の価値というと、立地とか築年数、設備、といった物理的な条件ばかりで語られてきましたよね。
そうですね。駅から何分とか、築何年とか。
でも、リノベリンクのように、何世代にもわたって人々の愛着が上書きされ、大切に受け継がれていく建物が当たり前になったとき、
はい、
未来の不動産市場においては、その建物に込められた愛情とかストーリーそのものが、物理的な価値を超える新たな資産価値になり得るのではないでしょうか。
愛情が込められたストーリーが資産価値になる。すごく素敵な視点ですね。リスナーのあなたはどんなストーリーが刻まれた空間に自分の物語を重ねてみたいでしょうか。未来の不動産の在り方を考えるきっかけになれば嬉しいです。今日の深掘りはここまでとなります。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございました。